武田鉄矢、今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷佳奈です。
皆様からのお手紙、おはがきを、ではっきり申し上げ、たくさん、はい、集まってないんですけども。
え、そうですか。
はいはい、はいはい、もうちょっと皆さんください、これは台東区にお住まいの方ですね。中尾さん、おはようございます、武田さん、香菜さん。もう20年のお付き合いです。アシスタントも変わりましたね。前場さん、小川さん、神原さん、香菜さん、
はい、
何人の女性がこの番組を通り過ぎていったでしょうか
本当ですね。
さて、番組で取り上げた他力の話、これは素晴らしいんですけど、往生の解釈に私はてなと思ったんですよ。私はこの世から極楽浄土に生まれ変わることと思っていました。往生というのはね、
はい、
輪廻からすればまた戻ってくるかもしれませんが、死後を生前と表現するのはそのことだと思っていました。いかがでしょうか。不思議な言葉遣いですね、はい、生前と言いますな。生きている前。
そうですね。いや、言われてみたら、
死んだ後のことを生きている前っていう、生前。
なんで生前なんだ。
うん、
そうですよね、うん、
やっぱ独特の仏教用語の流れ込みがこういう言葉を日常語にしたんでしょうね、
はい。
また諏訪の話の時にバッタを食べたとおっしゃっておりましたが、イナゴではないでしょうか。
あ、
これ間違えてるかもしれない。イナゴかもしれない。それからもう一つご指摘でありますが、冷やかしのところで浅草乗りとのお話でしたが、あれは紙の再利用で、ちり紙の生産をする人たちでは、吉原に向かう三夜堀には紙洗い橋というのがあります。浅草乗りは紙と同じく四角にして干したと聞いております。これちょっと混乱があるようでありますが、ちり紙の紙を再生産する人の大元は浅草海苔を作っていた人という。それで海苔もほら、すだれみたいなのにこう乾かすじゃない。俺と同じ要領で三夜堀にある神洗坂ってのは、そこの橋の下で晒すんですよ。
はい、
乾くまで、
はい。
時間かかるでしょ。
はい、
乾くの。それでみんなちょいと吉原の花魁を眺めに行くんですよ、
うん。
ところが吉原の方は遊びもしないのに見物ばっかりしやがってっていうんで、冷やかしに来やがったっていう。
語源面白いですね。面白
い。それからこれはラジオネーム、初めて買ったレコードは少年期。ありがとうございます。
はい、
武田さん、香菜さん、はじめまして。いつも楽しく拝聴。はい、今から30年ほど前、私は大分市内の高等学校卒業後、福岡県内の会社へ就職で、勤めていた会社の寮が武田さんの最寄りの駅、雑所の熊の隣の春日原にありまして、そこで6年過ごしていました、
はい。
雑所の熊っていうこの地名が変な地名だなと思った。
雑所の熊、うん、どういう字書くんですか。
雑学の雑、
はい、
書は、なんだろう、食べるっていう字に向かうを書いて、書、
はい、
で熊は小里編だ。それに田んぼに衣って書く熊、
雑書の熊、はい、
そこが私の育った町なんですよ、
はい。
福岡っていうとこすっごく面白くて、
はい、
古代の名前がいっぱい残ってん、
うん。
雑書の熊は菅原道真なんかが転勤でやってきた、その平安の頃の名前なん。その太宰府王朝っていう官庁があって、そこに勤める非常に身分の低い人たち、官僚がいて、雑所、
うん、
いろいろこまごま雑役の仕事をする人を、
はい、
平安の言葉で雑所と言いますけども、その人たちが住んでたっていう。
へ、
それで雑所の熊。熊も変だろ。これ福岡は熊ってのがいっぱいある。福岡の人今頃わーって言ってると思うけど、金の熊とか七熊とか、
うん、
川沿いの集落のことを熊っていう。
へ
ー。で、海に近いところは浜、うん、
はい、
うん、海に近いところは浜、川に近いところは熊。福岡いっぱいあるよ。で、この方が住んでた春日原っていうのも変でしょ。変でしょってか面白いでしょ。
春日原、これは春の日の、
そうそう、原っぱ、
原っぱ、
うん、
春日原、
うん、
へ
ー、春日原。その隣の駅が白木原。
白木原、白い木、
うん、白い木の原っぱ、
うんうん、
こうおそらく朝鮮半島の 新羅の人たちが住んでたんでしょうね。
へえ。
福岡面白いよな。この西鉄線沿線遡ってって、いじり、その次、高宮ってある。
はい。
高いお宮だよ。
はい。
よっぽど偉い人が住んでたんだろうな。
うん。
ある人曰くですけど、高宮は卑弥呼が住んでたんじゃないかっていう。俺なんとなくその説信じてる。この高宮で生まれたエンターティナーがタモリさんですよ。
あ、そうなんだ。
面白いでしょ。その高宮では氷川くんとかが育ったと。
ああ、そうなんですね、
はい。これちょっとやっぱ探るとね、面白いんでね。私の歴史好きはこういうところから始まっておりますんでね。
はい、
というわけでございまして、皆様方のお手紙、おはがきをお待ちしております。宛先、こちら。
今お聞きの放送局または郵便番号 105-8000 に文化放送武田鉄矢今朝の三枚おろしてお待ちしております。
この続きまた明日のまな板の上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
皆様からのお手紙おはがきです。
はい、
これいきましょうかね。南房総市でありますな、はい、武田さんの紹介してくださる本のいくさつかは図書館で借りたり購入したりしております。白川さんのご本は図書館で読みました。それから樹木たちの知られざる生活を教えていただき、とっても興味深くいろんなことを学びつつこの本読みました。こう書いてあるな。追伸、 NHK のラジオでも樹木たちの知られざる生活を紹介してましたよ。
お、後からですかね。
お前のその言い方。それから下山進氏のアルツハイマー征服、とても面白く読みました。薬剤師の立場でお伝えしますと、ああ、これ薬剤師の方なんですな。ベータアミロイドはなぜか増えて凝縮しても認知症になるとは限らず、昔流行った狂犬病に感染した時にも増える不思議なタンパク質です。とにかく正体がベータアミロイドってわからないっていう。だからアルツハイマーの原因とは言われているんですけども、いつも脳をストップさせちゃうとは限らないっていう。
はい。
これなんか不思議だよね。
うん、
それから木更津の方、南京マネさんからいただいております。まさに将来恐れていることを三枚に下ろしてくださいまして感謝します。それは認知症ですと。昭和2年生まれの大先輩女性はいつも私が集金に行くと悩みや世間話をして、この時が楽しみなのとおっしゃっておりました。ところがある日会うと、その方が急に人変わりして、家族の者が私のお金を隠したり通帳を隠したりするのよと言われ始めますと、
はい、
どうしちゃったんだろうと、その方のお家から出てしばらく考え込みました。そして後で聞いた話ですが、認知症だったということで、自分も将来待ち受けている病として認知症というのを考えるようになりました。
はい、
そうですな。老いの病は手ごうございますんで。
もう人の名前とか、昔の映画のタイトルとか、全然出てこないですよ最近。
ね、これ、でもあんまり悩まない方がいいですよ。誰でもそうですから。
はい、そうですよね。みんなそうですよね。
それはだって何十年も生きてるなんて思い出だけで重たいぐらいあるもんな。
重たそうですね。
いやいや本当に。私ね、夏井先生の番組ですね、プレバトでボロクソ言われたんで、少し上手くなろうと思って、
はい、
俳句の本、もうコロナだから何にもやることない、何冊読んだっけ、10冊ぐらい読んだんじゃないかな。で、読んでるうちにいつの間にか老人川柳っていうのを手に入れたのよ。あ、
シルバー川柳。
シルバー川柳、はい、シルバー川柳だ。あら面白いね。
面白いですね。
あれちょっと著作権の問題もあるんで、ちゃんと手続き取るつもりでおりますけども、あれ歌できるね。
ああ笑っちゃいますもんね、あれ読んでるとね。
そうなのよ。死んでるの孫が聞いてくるババアの昼寝。おばあちゃんが眠ってらしたんでしょうね、
はい、
それを孫が指さして死んでるのって聞いてくるっていうね。いかにもありそうでね、
はい、
面白いばっかだったな、
うん、
最近なんかやったら気になる言葉ばっかり聞こえてくる。なんでかったら宅配便はお荷物ですよ デイケアセンターの人はお迎えに来ました。これを歌にしますんで待っててくださいね、はい、それからこれはもうちょっと褒めすぎでございますけども、青森県からいただいておりますな。岩崎さんありがとうございます。哲也さんからさん、RAB ラジオで毎朝楽しく聞いております、
はい、
先日漫画アプリにて大井龍馬を読破いたしました。小山優先生が描くキャラクターは皆表情豊かで、特に主役の龍馬が行く以上に魅力あふれる人物に描かれており、すっかり不安になってしまいました。哲也さんが漫画界で成し遂げた功績は素晴らしいと思います。大井龍馬、信長に仕えた黒人奴隷の話や、太一のクジラ漁など、知られざる歴史をエンターテイメントで世に送り出している。この後もいろいろエキサイティングな歴史ものをよろしくお願いします。歴史の語り部としての武田鉄矢に期待していますというようなお手紙いただきました。
はい、
ありがとうございます。お手紙おはがきございましたらお願いいたします、
は
い、
今お聞きの放送局または郵便番号 105-8000 に文化放送武田鉄矢今朝の三枚おろしてお待ちしています。採用の方にはハンカチタオル、番組の特製のハンカチタオルをお送りいたします。
というわけでございまして、この続きまた明日のまな板の上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
東京都北区にお住まいの日だまりさんですね、
はい、
金曜日の放送の後、家事をしながらふっと照れくさくなるような過去のことを思い出しましたということで書いてあるんですが、うん、この方のちょっと文章がなかなか難しくてですね、
はい、
心理学勉強なさっているようで、そのセラピストみたいな資格を持ってらっしゃるんでしょうね、
はい、
でそのセラピストとしてクライアントさんと向き合うんですけども、なかなかうまくいきませんと、
うん、
自分の心の内側と対峙していく、結局クライアントさんとこう患者さんと向かい合うと自分の心の内側と向かい合ってるのと同じと思ったのですと。でそのやってきたクライアントさんが向けた怒りは誰からでもあり、目の前にいるセラピストに向けられるものでもあるから、話は戻り戻らず、ごめんなさい、何言ってるか全然分かんないけど、
はい、
なんかものすごくくしゃくしゃした思いがあるんでね、
複雑なんですね、
うんうん、あの取り上げたと言いますか、うん、ちょっと思わずこんな人もいるんだということで、
はい、
読んでみました。あの、はい、どっかで読んだんですけど、なかなか人間ってのはうまくいかないもんでね、
うん、
その人を救おうと思ってとあるお医者さんが救えば救うほど救おうとした患者さんの方が逆に恨みを持ってしまうって、
うん、
そんなのありましたね、事件で。そういえば、あの母親を蘇生させろとかって言って、うん、銃で撃っちゃったっていうのは、うん、アメリカかと思ったら日本でありましたですね、
はい、
非常に理不尽な事件でありますけど、うん、そういう理不尽な我が子を次々と殺す母親とか、
はい、
信じがたいようなあの事件が相次ぎましたけど、
はい、
まあとにかくそれでも懸命に模索して探っていきましょうね、
はい、
これは西東京市ですね。なんだろうね、
なんだろう、大工に腹って書いたんですけど、
いや、おはようございます。通勤時20年近く聞いております。知らず知らずのうちに、哲也さんの影響を受けている気がしますというね、受けなくていいですよ。少し前ですが、長崎に旅行して、亀山社中記念館に行きました。なんと、武田さん、名誉館長になっていることを言って知りました。細い曲がりくねった坂道を登りながら、龍馬もここを歩いたんだと思って歴史を感じました。広間からの長崎市内の眺めいいです、いいんですよね。あの亀山社中の廊下から見下ろすとね、長崎が一望に見えるんでありますけど、一つお願いがあります。亀山社中記念館、分かりにくいんです。
分かりにくい、
分かりにくい、道案内をもう少し詳しく出してくださいっていうね。
そんな分かりにくいところにあるんですか。
分かりにくいかもしんない。結構細い道くねくね登っていって、角の角の角みたいなところで、これ持ち主が別個にいらっしゃる。今市が借りてるのかな、
はい、
市長から聞いた時は年間で100万人ぐらい来たって言いますから。
で名誉館長は何をされるんですか。
時々行って、
はい、
お話をしたりね。
そうなんですね。
でも展示物は私が最大のものをプレゼントしたんですよ。
ほう。
龍馬の肖像画。
吉
家門でいいのかな、土佐の有名な絵描きさんが描いて、結構世に出回っている掛け軸龍馬の羽織着て、
はい、
刀をついた、
はい、
あれを私ね、とある方からいただいたのよ。
そうなんですか。
うん、それをあげちゃった、まあ、あげちゃったって言った方がいいや。
まあでもそれはみんなに見ていただいた方がね。
それはそうですよ。武田んちのあんたねえ、勉強部屋に置いといて、武田が見たところで何になりましょうや。そういうところに置いておきますと、少年や少女が来て、
はい、
龍馬かと思ってくれる、龍馬の息吹を感じてくれれば、
はい、
もうそれだけで嬉しゅうございますよ、ね。それから坂本家ですね、龍馬の親戚の方がお書きになった坂本直行さんっていう、はい、ね、この方の油絵も持ってるんですけど、あれ知ってるか、六花亭のチョコレート知ってる。
はい、北海道の。
北海道の、
はい、
あれで植物の絵がいっぱい載ってるチョコレート、
うん、ちっちゃい花がこう散りばめられてるような、
北海道の花、
はい、
あれ龍馬の親戚の人だよ。
そうなんですか、
うん、坂本直行さん、直行さんっていう。
なんでそれが、その方が、うん、北海道のチョコの絵を。
坂本家は維新の後、まあ、乙女姉さんあたりが亡くなった後ですけど、北海道に移住してるんです。で、今、血のつながった方は、函館だったかな、いらっしゃる。
うん、
それで、別の一派の方が旭川にいらっしゃって、その方、絵を描いてらして、北海道で有名な、自然を描く画家さんだった。それをお菓子メーカーが、お願いだから先生描いて、つって。
は
あ、うん、というわけでございまして、皆様からのお手紙、おはがき、お待ちしております。
今お聞きの放送局、または郵便番号 105-8000 に文化放送、武田鉄矢今朝の三枚おろしでお待ちしています。
この続きまた明日のまな板の上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
皆様からのお手紙、おはがきを取り上げております。分厚いパンフレットとともにお手紙をいただきました。
はい、
司バレーでいいのかな。
おお、バレー。
この方々は有名でございまして、新聞にも大きく取り上げられておりましたですね、白川静香博士の東洋文字文化研究所というところがありまして、白川博士が解明された古代文字、
はい、
これをダンスにして見せたという。
どうやるんだろう。
例えば若いという字は草冠に右って書くんだっけ、
はい
は
い、
あれは草の冠をかぶった女性が祈りの箱を抱えて踊っている。
ああ、それを踊って表現。
それをそういうのを踊りで表現なさるんでしょうね。それから敬うっていう字は祈りの箱を抱えた瞳悟空、
はい、
で後ろからガッとこう肩をつかまれて、これから処刑されるという、
敬う、
うん、そういう不気味な文字なんですが、神様のところにまっすぐ行くわけで、最後の死の瞬間、みんなにいろんな願い事を託されてというところから、敬うという字になったって。敬うっていう字、どっかで見たような情景に見えてこない。
なんだろう。
これ見るたびにね、ゴルゴの丘に惹かれていくイエス・キリストを思い出すのよ。
あ、これが。
うん。
ほう。
そうするとやっぱ、敬うっていう意味合いがわかるよね。
最後は敬うってい
う。そうそうそうそう。そう。なんかそういうものを、踊りになさったっていう、これは杉山さんっていう方からご丁寧な、お手紙をいただきました。本当に、迷惑かけるぐらい、白川静香という人は好きでございました。皆さんにも高いものを売りつけたりしたけど、
いや、どんな、
コロナの2年間でよくやったと思うね。この絵だけは コロナだったからできた仕事で、
はい、あの三枚おろしの、ね、スピンオフ企画としてね、
スピンオフ企画でね、
はい、配信をさせていただきました、うん、乗ってくれた文化
放送には感謝しておりますけども、コロナだったからできたんじゃないかなと思うという、忘れがたき仕事になりました。
はい、
いきます。ペンネーム豆大福さん、これ明けましておめでとうございます。ごめんなさいね、遅れてね。以前3枚におろしていただきました、時間は存在しない、私本屋で見つけたんですこの本を、っていうね、読みました。著者の方に申し訳ありませんが、何言ってんのかさっぱりわかりません
そうです、
はい、この難解な本を題材にあれだけ人をワクワクさせる哲也さんって本当にすごいなと思いました、
はい、
この後ね、時間は存在しないの後に実はもう一冊あったのよ、全ては関係でできているっていう面白そうな本があった。これダメだった。分かんなかった。
あ、さすがの哲也さんも。
うん。素粒子の話なん
で。そっち系ですか。
うん。
はい。
やっぱ難しかったんな。うん。それから、これも3枚におろすのを諦めたいやつが、量子力学的習慣術っていう、サンマーク出版で村松さんという方がお書きになった。それはどういうことかっていうと、人間はものすごくちっちゃいものからできてるんだっていう。まあわかるよな。
はい。
これがまたね、ややこしいんだよね。遺伝子の世界がある。その記号の中にまた世界があるんだよね。
うん、
で、一番最後はどこにたどり着くかっていうと、クォーク、電子、フォトンという世界がある。
はい。
それをね、ゼロポイントフィールドっていう。
うん、
その、つまり、人間が絶対見ることのできない世界が実は見える世界を構成してるんだと、
うん、
小ささで言うと東京ドームぐらいの大きさが原子だとすると、原子核っていうのは東京ドームのピッチャーマウンドの上に置いた野球ボールぐらいの小ささ、
いや小さい、
その原子核からまたさらに内側に入ると陽子中性子の世界がある、陽子中性子の世界をさらに入ると素粒子の世界がある。ここからある意味では存在しない世界、
うん、
世界は存在しない世界で存在するようになってるっていう、頭痛くなるだろうけど、
ややこしいやっていう、ね、
でもここから考えないと世界って説明がつかないんだよ。
存在しないってことはもう存在しないんじゃないですか。
存在しないものがあるから存在してるんだ、
うん、
もう完璧にカナが嫌がっておりまして、ディレクターさんは終われという合図でございます。
時間だっていうね。
時間だという。時間にしましょう。仕方ない。
お願いします。
というわけでございまして、皆様からのお手紙、わけわかんなくてもお送りくださいませ。宛先こちら。
はい。今お聞きの放送局か、または郵便番号 105-8000 に文化放送、武田鉄矢今朝の三枚おろしてお待ちしております。
というわけでございまして、お時間でございます。今度続きまた明日のまな板の上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
皆様からのお手紙おはがきでございますけども、申し訳ございません、使い切ってしまいました。
はい、
別のお話でもして、
はい、
なんせ暇なもんで、
はい、
いろいろ企画を立てておりますが、なんつんだっけ、2チャンネル、
はい、
あれを作った人、
はい、
ひろゆきさんですかね、はい、新しいメディア思いついて大ブームを巻き起こした人で、今爆笑問題のニュース番組でコメンテーターをやってらして、
はい、
これごめんなさいね、ひろゆきさん、あなたの悪口じゃないんだよ、俺ギクッとしたんだけど、うん、ちょっとあなたに関して喋らせてもらうね。大学のとある関係の方が税金ごまかしたっていうんで大騒ぎになってた時に、あの番組、太田さんの番組で彼がコメンテーターで出てて、で、あるタレント、女性のタレントさんが、そこの大学にすごく憧れてみんな入ってるのに、うん、そういう人が学長だったら入ってきた人が悲しみますよって言ったのよ。
はい、
そしたらその2チャンネル作った人が、
はい、
いえ、あの大学に行って喜ぶ人なんか一人もいませんみたいなこと。
はあ、はい、うん。
それは身も蓋もないね、言い方がね。
うん、
で俺、ね、一瞬あ、これはこの人は炎上するなと思ったんだけど、やっぱりその炎上させるのが上手な方なんだろうね。
そうですね、はい、
そういう意味合い、
ね、
うん、はい、それで太田君も彼のことを必要としてるんだろうと、うんうんうん、炎上するぐらいのこと言ってもらわないと、
うん、
はっきり言って今の番組は 数字取れませんからね。
はい。トゥジョさんって炎上たまにしてますもんね。
時々ね。ね、で結構自分で青くなって話を丸くしたりしてるんですけど、はい、でその彼の本がすごい売れてるって本屋さんであったもんで買って読んでるんですよ。まだ半分ぐらい、
はい、
この人がいいか悪いかを年寄りだからガタガタ言うのはよそうと思って、こういう若者が今そのいわゆるプライベートメディアを揺り動かしてるんだっていうことでお話しようかなと思ったんだけど、うん、この人単独じゃ皆さんも2週間面白くねえだろうから。
なんか偏っちゃいそうですもんね。
そう、
うん、
とんでもない人と一緒に2冊いっぺんに3枚に下ろしてみようかと思って、
はい、
サンドイッチ方式だよね。なんか挟んじゃおうっつんで、101歳の芸術家っていうおばあちゃんがいるんだよ。お亡くなりになられたんだけど、
はい、
その方の人生観とこの2チャンネル発明したプライベートメディアのこの人をいっぺんに語ってみようかと思って。
何かこう共通点とかあるんですか、
うん、全くの敵対関係。もうその100歳の美術家の方は徹底した孤独、
うん、
人を巻き込もうなんて思ってないし、うん、で片方の方は炎上でもいいから人を巻き込むのが現代のメディアだと思ってらっしゃる、うん、その二人をいっぺんに語ってみようかとかそんな思ってるのと、だから Why Japanese ってやってみようと思って、
うん、
それから母ちゃんに説明したらうるせえって言われたんだけど、
はい、
昨日あなたが顔をしかめた素粒子の問題があるじゃん、
はい、
素粒子の中にはもう時間がないのよ素粒子って、
うん、
そういうもので世界は出来上がってて、そういうことを書いた本が時間は存在しないだったんだけど、平野歩夢くんか、
はい、
彼こそまさしく素粒子の世界だよね。あれ彼の一つの芸っていうかトリプルコーク1440、
はい、なんかありますね、
うん、あれ4つぐらい見せるんでしょ、あれ終わるの30秒以内ぐらいだよね。
そんな短いんでしたっけ。
うんだと思う。でも子の30秒は30秒の内にあんだけのことをやれるのよ、
はあ、
彼は時間を畳み込むことができるわけ、
はあ、
つまりものすごい運動能力で素粒子まで鍛え上げた人は、
素粒子まで鍛え上げた人
としか言いようがないよ。しかも彼の動きの変なところは時間の通りに体の動きが並んでないのよ。そうだろう。時間は過去、現在、未来の順番で流れていく、
はい、
でも彼が半分切ったパイプの中にストーンと落ちていくじゃない、
うん、
で空にバーンと跳ね上がるな、
うん、
時に跳ね上がるその瞬間にもう先に体は動いてるのよ、
うんうん、
そうでしょ、
うん、
回転するときに宙に上がって回転してないよね、
はい、
つまり回転するっていう動作はパイプを跳ね上がっていくときにもう回転始めてるんだ、
はい、
つまりそれは未来を先取りするわけ。彼は未来から入っていくわけ。
おなんかかっこいいな。
だと思わないか。
お
車運転してて、カーブ道入っていくときに、
はい、
まだカーブに差し掛かってないのに、体傾けるじゃん。
はい、そうですね。
オートバイでも、
はいはい、
車でも、
はい。
あれが先取りさ。時間の順番を入れ替える、
うん、
それで、カーブに入ったときには、もう過去にしちゃって体勢を起こすのよ、
うん。
だから抜けられるんだ。スローイン、ファーストアウトっていう。技術が
未来から入ってきて
る。そう。ほんで過去終わって現在に戻るっていう。羽生くんの何回転もそう、うん。時間の順番を変えるのよ。彼ら競技者ってそんなことやってるんだぜ。
じゃあ我々も原稿を読むときに、
そうなんだ、そこなんだよ。
2行先を読んで、
そう。
それと同じですか。
そう。だから
かっこいい、
というわけでございまして、当番組、ご批判でも何でも結構でございます。お手紙、おはがきお待ちしております。宛先、こちら。
今お聞きの放送局、または郵便番号 105-8000 に文化放送、武田鉄矢、今朝の三枚おろしてお待ちしております。採用の方には番組特製ハンカチタオルをお送りします。
というわけでございまして、この続きまた別のネタで